ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光と共にでお過ごしください。
お元気ですか。浦島康成です。新約聖書のマルコによる福音書を皆さんと一緒に読んでいます。イエスがイスカリオテのユダの裏切りを指摘したのは、12人の弟子たちと最後の晩餐の席についていた時のことでした。その時イエスはあることを行いました。マルコによる福音書14章の22節から24節。一同が食事をしている時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えてそれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱えて彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そしてイエスは言われた。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。過ぎ越しの食事で用いられるパンは、イースト菌のようなパンを膨らませる材料を用いない種入れぬパンでした。また過ぎ越し祭の時に捧げられる犠牲の子羊は、傷のないものでなければなりませんでした。これは神が障害を負っているものや病気のものなどを受け入れないという意味ではありません。そうではなく、自分が持っているもののうちで最高のものを捧げるという意味がありました。傷のない子羊と種入れぬパンとは共通点があり、どちらも不純物がないという意味で、罪のない神の子イエスを表すものでした。過ぎ越しの食事においては、その両方を食べます。子羊は殺され、パンは裂かれます。イエスはそれが自分の体であると言いました。つまりこれらは、十字架にかけられてイエスの肉体が裂かれることを表すものなのです。同じように杯に入れられた飲み物、これは25節にブドウの実から作ったものと書かれていますので、ブドウジュースのことですが、これも同様に十字架にかけられて流す血を表すものだとイエスは言いました。パンやブドウジュースは、飲み食いすることによって人間を生かすエネルギーになります。それと同様に、イエスが十字架にかかることによって与えた罪からの救いを自分のものとして受け取るということによって、人間は生かされているということを、イエスはここで弟子たちに教えようとしていたのです。キリスト教会では今も、種入れぬパンを食べ、ブドウジュースを飲む聖餐式という儀式を礼拝の中で行います。2000年前のイエスの十字架が、今も私たちに命を与えるものであることを忘れないためです。